刑法第8問、2022年8月12日金曜日、問題。甲は A から100万円を渡され、B から借りを借りているので、これを B に返しに行ってほしい。B は利子がついて200万円などだ、などと言うかもしれないが、ひとまずこれを置いてきてくれればいいから、などと依頼された。甲は金額について折り合いがついていないようであることや、B が血気盛んな性格であることから、自分が行ったとしても喧嘩沙汰になるかもしれないと考え気が進まなかったが、A には日頃から面倒を見てもらっていたため、これを了承した。甲は万が一 B に襲われた時に備えて、護身用の身長式の警棒アルミ製長さ約21センチメートルを携帯することにした。甲が B 肩につくと B は応接室へと甲を通した。甲が A さんから100万円を預かってきたので受け取ってほしいと伝えたところ、B は突如として憤慨し、これっぽっちの金を受け取れって言うのか、A の前にお前を殺してやろうか、などと叫び、テーブルに置かれたガラス製の灰皿をつかみ、甲の目の前で頭上まで持ち上げた。甲はとっさに身の危険を感じ、これを避けようとするとともに、AB 間のトラブルとは無関係の甲に対して怒号する B に腹を立てたため、用意していた警棒を取り出し、B の顔面を殴打した。B はその場に倒れ込み、頭部を強く打ち、全治約1ヶ月を要する頭頂部、打撲、挫傷の障害を負った。甲の在籍について論じなさい。特別法違反の点を除く。回答。縦1、甲の行為が傷害罪204の構成要件に該当することを確認し、縦1、甲が警棒で B の顔面を殴打し、全治で約1ヶ月を要する頭頂部、打撲、挫傷の障害を負わせた行為は、人の生理的機能を害するものであるから、人の体を傷害したといえ、傷害罪204条の構成要件に該当する。縦に、最も甲は B がテーブルに置かれたガラス製の灰皿をつかみ、頭上まで持ち上げたことに対応して長期行為をしている。以下本件行為という、そのため正当防衛36条1項が成立しないか。括弧1、まず旧博36条1項とは、法益の侵害が現に存在しているか、または間近に押し迫っていることを言うから、侵害の急迫性が認められるためには、法益侵害の危険が具体的に切迫していることが必要である。確かに B はテーブルに置かれたガラス製の灰皿をつかみ、頭上まで持ち上げたに過ぎず、まだ攻撃を開始していない。しかし、これを振り下ろせば、甲の身体に危害を加えることができる状態であるから、甲の身体の安全を害する危険が具体的に切迫していると言える。したがって、甲の安全の身体の安全という権利に対する旧悪性の侵害があると言えそうである。もっとも甲は喧嘩沙汰になるかもしれないと思い、警棒を携帯している。このように侵害を予期している場合でも、旧悪性の要件を満たすか。36条は、旧悪性の侵害という緊急状況の下で、公的機関による法益保護を求めることが期待できないときに、侵害を排除するための指示による対抗行為を例外的に許容したものである。したがって、行為者が侵害を予期した上で対抗行為に及んだ場合、侵害の旧約性の要件については侵害を予期していたことから、直ちにこれが失われると返すべきではなく、対抗行為に先行する事情を含めた行為全般の状況に照らして検討すべきである。具体的には、事案に応じ、行為者と相手方との従前の関係、予期された侵害の内容、侵害の予期の程度、侵害回避の容易性、侵害場所に出向く必要性、侵害場所に留まる相当性、対抗要件の対抗行為の準備の状況、特に凶器の準備の有無や準備した凶器の形状等、実際の侵害行為の内容と予期された侵害との移動、行為者が侵害に臨んだ状況及びその際の意思内容等を考慮し、行為者がその機会を利用し積極的に相手方に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだ時など、前記のような36条の趣旨に照らし許容されるものとは言えない場合には、侵害の急悪性の要件を満たさないものというべきである。本文では、甲は喧嘩沙汰になるかもしれないと考え、侵害を予期しつつ、護身用の身長式の警棒を携帯しているものの、万が一 B に襲われた時に備えるに過ぎない。また B の元に出向いたのは、日頃から面倒を見てもらっている A から B に対して借金の返済を頼まれたからであり、侵害場所に出向く必要性もあった。このような先行事情を含めた本件行為全般の状況に照らすと、甲の本件行為は36条の趣旨に照らし許容されるものと認められ、侵害の急悪性の要件を満たす。したがって急悪性の要件を満たすから急悪性の侵害があると言える。 括弧に、あ、次に、こうは、とっさに身の危険を感じるとともに、A 便がのトラブルとは無関係のこうに対して怒号する、B に腹を立てたため、上記行為に及んでいる、そのため防衛の意思を書き、防衛するためとは言えないのではないか、防衛の意思の要否について争いあるも、行為の社会的相当性を判断するためには、行為者の主観面も考慮に入れるべきであるし、条文上も防衛するためとされているから、これを必要と返すべきである。い、それでは、防衛の意思をどのような内容と返すべきか。防衛行為は、ことの性質上、興奮逆上して反射的になされることが多く、積極的な防衛の意思を要求するべきではない。そうだとすれば、防衛行為時の意思内容としては、侵害の認識と侵害に対する意思があれば足り、防衛の意思と攻撃の意思とが併存している場合の行為は、必ずしも防衛の意思を欠くものではないと返すべきである。本文では、こうは B に腹を立てて攻撃をしているため、攻撃の意思を有しているものの、B の攻撃に対してとっさに身の危険を感じて対応しており、侵害の認識と侵害に対応する意思がある。したがって防衛の意思が認められる。よって防衛するためと言える。括弧3、最後にやむを得ずにした行為については正当防衛の場合、防衛者とその相手方とは、正対不正の関係にあるから、必ずしも防衛行為が唯一の侵害を回避する方法であることは要求されないし、厳格な法益の銀行も要求されない。したがって、反撃行為自体が防衛手段といって、でしての相当性を満たしていればやむを得ずにした行為と言ってよい。具体的には武器対等の原則を基本にしつつも、攻撃者と攻撃行為者の性別、年齢、力量等をも考慮して、社会通念上共有される行為か否かを判断する。本文では項の攻撃は、反撃はアルミ製の長さ21センチメートルの警棒という危険な道具を用いて、頭部という人間の通用部を殴打している。もっとも、B の攻撃はガラス製の灰皿を振り下ろすというものであり、当たり所が悪ければ重大な結果が生じうる危険な行為であるから、武器対等の原則を満たすものである。そのため、他の事情の、特段の事情がない限り、社会通念上許容される行為であると言える。本文では特段の事情は認められないが、から、防衛手段としての相当性を満たし、やむを得ずにした行為と言える。以上より、項の行為に正当防衛が成立するため、項は不可罰である。以上。